もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
あ、こんにちは、お願いいたします。
はい、最初に年齢を教えてください。
68歳です。
68歳。結婚してます？
はい。離婚してます。
あ、そうですか。何年前ですか、はい、離婚されたのは。
22年前です。
22年、だいぶ前ですね。
はい。
で今はお一人で暮らしてるんですか。
はい、そうです。
はい、わかりました。でどんな相談ですか。
離婚後に家の名義変更のことで聞きたいことがありまして。
はい、
はい、
この22年前一緒に住んでた家がご主人の名義だったということですか。
はい、その時に私には10分の2っていうものがありまして。
あ、10分の2があなたの名義。
はい、
はい、
それを10分の2の名義を贈与にしてほしいということを言われまして。
贈与にしてほしいということは、はい、要するに全部夫のものにしてほしいということですか。
そういうことです。
はい、それであなたはどう言ったんですか。
はい、いや、これは私自身が電話に出たわけではなく、
はい、
子供を通じて聞きまして。
あ、そうですか。
はい、
お子さんは今何歳ですか。
3人おりまして、長男が48歳、
はい、
次男が46歳、
はい、
長女が44歳、それぞれ結婚しております。は
い、それで贈与にしてほしいと言われて、あなたはどうしたんですか。
すっかり忘れておりまして、私離婚するとき何も財産を受け取ってあるいはしないで離婚しましたので、その家を建てて、はい、継続して払っていることは事実分かっておりましたけれども、名義はここまであるとは私知らなかったんですね。
ということはもうあれですか、離婚するときに離婚できさえすればいいということで、
はい、
そういう財産分与のようなことっていうのは話題にもならなかったということ。
はい、私の方が離婚していただければもう財産は何もいりませんということでしたので。
ああ、そうですか。
はい、
ということは、はい、その家庭裁判所に行って何度って言うんじゃなくて、
はい、
とにかくお互いに話で、
はい、協議
離婚ということですね。
はい、で今はその元夫は女性と一緒にその家に住んでおりますんですね。
女性もう再婚してるんですね。
再婚ではない、その席のことは誰も分かっておりませんです。はい、
あなた自身もよく事実が把握できてないわけですね。
私は全然その10分の2のことに関しては持ってることは最近分かったんですね。そう言われてから
10分の2、じゃあ家の10分の2持ってるということすらも分からなかったと。
はい、金融公庫から借りた時のことは覚えてるんですけれども、それが名義に関わってるっていうことは知らなかったんですね、私が。
わかりました。そうするともう協議離婚で、はい、まあ、とにかく離婚しましょうと、
はい、
親権がどちらだと、財産どうするかと、そういうような話も真剣にはしなかったと。
はいはい、
と離婚理由っていうのは何だったんですか。
あ、まあ、はっきり言うと私の不貞でしょうか。
あなたの方の不貞ですか。
はい、
ということ、あ、それであなたとしてはとにかく離婚できるんだったら何でもいいということで、
はいはいはい、
財産云々とはまあ言わないと。
はい、
はい、で
その間の住宅の返済は元の夫の方が全部やっておりましたので、
う
ん、
そうすると元の夫の方から離婚してくれと
じゃなくて私の方です
が離婚してくれと言ったと、
はい、
それで離婚できた、はい、ということですね。
はい、
それで今思い出してみると10分の2あるからこれが欲しいと、
そういうことなんです。
そういうそうですね。
はい、
わかりました。今日はスタジオに弁護士の坂井誠先生がいらっしゃるので伺ってみたいと思います。
よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
さっき家を建てるときとおっしゃったから戸建てですよね。は
い、
これは。
はい、そうです。
それで、家を建てたのは何年前になりますか。
はい、35年くらい前です。
で土地は誰のものですか。
夫のものです。元の夫のもの。
これは10分の2はないんですね。
はい、ありません。
なるほど。
はい、
さっき公庫から借りると言ったけど、公庫から借りたのは誰が借りたんですか。
私も元の夫も借りたんです。
私も夫も借りた、2人で借りた、はいの名義で借りて、それぞれ まあ、あの何百万か何千万か知りませんけれども、はい、それぞれ借りたんですね。
はい、
なるほど。で、建てて借りて建てる以上、その住宅金融公庫が担保をつけるので、それぞれの債権についてね、お金を貸した債、はい、でそうすると当然名義は両方、その建物に対する名義は両方持ってないといけないので、
はい、
でそれで借りた金額のきっと代償があって、
はい、
10分の2があなたのもんだってことになったんだろうと、
はい、
想像されるんですね、今の話聞くと。
そうですね。
で、そういうことはあんまりあなたは興味がなくて、
はい、
じゃあ2人で借りて建てようよと言って建てたと。で、自分としては借りたんだけれども、
はい、
その離婚されるまではあなたのお金を出して返済してましたか？
いいえ、してません。
返済は元夫が、
あの元の夫の、はい、
だ名義は自分のにあるんだけれども、
はい、
返済は夫がしたと。
はい、
なるほど。
はい、
でちょっと分かりづらいんですけれども、
はい、
なんで今こんなことを詳しく聞いているかをご説明しますとね、
はい、
名義が残っているということの意味が、
はい、
2つあり得るんですね。
はい、
ちゃんとあなたがお金を出して、例えば分かりやすく言えば1000万のうちの800万を元夫が出して、200万をあなたが出したと、もっとお金かかってると思うんだけど、分かりやすくするためにね、
はいはい、
そうするとあなたが2割の建設資金を出したから、はい、その建物の10分の2はあなたのものだと、こういう単純な計算があるとしますよね。
はい、
でそうすると、離婚の時にあなたは何もいりませんと言っても、
はい、
それはあの別にあなたのもともと持っている財産を相手にあげるわけではないので、
はい、
10分の2はもしあなたがちゃんとお金を出して自分の権利だとすれば、
はい、
それについては離婚の時に何もいりませんと言ったこととは関係ないということになるわけですよね、本当にあなたのもんだったら、
はい、
でだけど逆に名義は奥さんに例えば半分でも10分の2でもいいんですけれども、つけてね、そういう名義何分の1かをつけて建物を建てる時の資金は全部夫の方が出してるっていうケースも世の中にはあるわけですよね。
はい、
奥さんにも名義残したいけどお金は俺が払うよっていう人もいて、まあそれは妻と夫が逆転する時もあるわけですが、
はい、
でそういう場合は名義は例えばあなたの場合の10分の2あっても、
はい、
実際はあのお金出して建ててるのは夫の方だから、
はい、
名義は10分の2そうだけど実態の所有っていうのは夫は全部持ってるっていうこともあり得るわけですよね。
はい、
そうすると名義が残っているからといって本当は自分は権利はないのだから、
はい、
それは名義だけ、まあ、公正登記というんですけどね、正しく直すっていう、
よくわかりました。
そういうこともあり得るの で、
そ、 うです、ね、
でそのどっちなんだろうかと思ってお聞きしたんです。ただ、
はい、
今お聞きすると、家を建てた35年前に、
はい、
今の例のように全部夫が金出してるんだけれども名義だけもらいましたっていうと、まあ、それはあの純粋に理屈だけ言えばじゃあ返してあげればいいじゃないっていうふうになりやすいんだけれども、
はい、
建てるときにあなたも金融公庫から借りて出してるらしいの で、はい、でおそらくそれが10分の2に匹敵するのに近い数字だったと思うんですね。
はいはい、
一応その自分が借りた資金で建ててるっていう実態はあるので、
はい、
その10分の2部分は自分のもんだと言えそうでもあるんです。でただ問題が複雑になるのは、
はい、
借りたお金は確かに自分名義で借りてるんだけれども、
はい、
あなたの名義で借りたお金も夫が全部返してるって話ですよね。
そうです。
その名義は自分で借りてるのは確かだけれども、
はい、
実態は夫が借りたに等しいじゃないかっていう理屈も出てきますでしょ。
はい、
でそうすると、はい、借りた時は確かに自分の借りた金で建てたと言ってもいいけど一銭も返してないんだったら要するにあなたは名義は貸したけれども、
はい、
建設資金を実際に出しているのは全部夫じゃないかっていう理屈も向こうの立場になると出てくるわけですよ。であともう一つはですね、あの、はい、この権利について何か価値があるかのようにお考えかもしれないけれども、
はい、
土地が元夫のものであれば、
はい、
建物の10分の2持っててもあまり意味はないので、
わかります。
あの、あまり頑張ってもしょうがないのかなと。しかも、はい、この建物というのはよほど価値の高いもので35年経っても土地の利用権はっきりしなくても価値が高いっていうんだったら、
はい、
まあちょっと頑張ってみてもいいかもしれないけど、
いいえ、
根っこをたどると結局お金出してないんだったらあんまり関係ないよねっていうか、はい、権利あるのっていう話のところも出てくる気がします。
よくわかりました。本当ご迷惑おかけしました。
はい、よろしいですか。
ありがとうございました。
よろしいですか。
ありがとうございました。はい、
あなたの本音はどこにあるの。本音、
いや、あの、
ほんでは何か、ま、元の夫に対して何か気持ちがあるのか、あるいは本音はあちょっとお金欲しいっていうのか。
いや、お金じゃなくて、あの、は私と離婚する原因になった女性と、まあ、あの長いことお付き合いして、またその私たちが一緒に作った家にその彼女と一緒に行くってことがちょっと私としては。
あ、そこね、
はい、
要するに今元夫がその女性と一緒に住んでいるのが許せないと。
そうですね、私が入れた家具がまだ残っておりますしね、
うん、そうすると本音はそこで、
はい、
いや、それ自分のに私のものよって。
いや、そこまでは思ってませんです。自分が生きてきたその一生懸命働いた過去がなくなるような気がするっていうんでしょうか。
うん、ということはあなたの方が不貞働いたっていうけれども、あなたはその不貞の相手とうまくその後行ってないということですよね。
いやいや、もうそれはあの事実を作るだけのことでしたので、本当に一回だけ。
うん、事実を作るだってどういうことですか。
再三離婚してくださいということを言ってましたんですけれども、なかなか応じてくれなかったものですから、そういう事実を作って離婚に進めたんですね。
なるほど、
はい、
要するに不貞の結果離婚じゃなくて、離婚するために不貞をしたと。
はい、綺麗事で言えばそういうことです、はい、
で22年経ってみたら、
はい、
なんか私一生懸命やったんだけど、その私の人生どうだったのっていうのが、
うん、私の人生どうだったってそういうことじゃなくて、自分の人生がなんか消えてく寂しさ。
消えてく寂しさね、
はい、うん、女性として子供3人育てて仕事をして一生懸命働いて旦那さんの協力をしてやってきた、その自分が消えていくような気がしますね。
心の中は何とも言えない空洞だったんだね。
あ、毎日毎日が忙しかったから、その22年間というのは分からなかったんですね。
で今ふっと時間ができてみると、心の空洞に耐えられないということか。
いや、私には3人の子供を育てて、その3人の子供を結婚させたっていうのと、今もこうやって付き合ってるっていう、仲良くできてるっていう自信がありますのでね、
ええ、
私はすごく自分自身は幸せだと思ってます。あの元の夫とこのまま生活してたら、もっと自分が悲しい人生じゃなかったかしらと思いますか。
まあ、そうでしょうね、それは、
はい、今は
だけど今は幸せですって言うけれども、
はい、
本当に今幸せ。
いや、私自分自身本当に幸せだと思いますよ。
うん、本当に自分が幸せだったら、この10分の2の問題をどうのこうのって出てこないような気がするんだけどね。
あの先生ね、あまり私その10分の2に本当にこだわっているわけじゃないんですよ。まあ、あちらからあの離婚してこんなほっといて名義変更同意をしてくれよって言われた時にちょっと腹立たしくて。
ああ、そう、それが許せないと、
はい、そう、それこそね、20年以上も忘れて、まあ、お互いに忘れているわけですからね、ええ、この問題に対して。
ああ、じゃあちょうどいいじゃないですか、自分もきれいにしていこうと。
そうです、
それで向こうも行ってきているんだから、
はい、
もうこれでさ、きれいさっぱりして、事実も心も非常にきれ
い
になったという、
はい、そうですね、先生ありがとうございます。
はい、わかりました。
はい、
はい、どうも失礼します。
ありがとうございました。
事実が解決しているということと、心理的に解決しているということは別です。